From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第181回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリン官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松井聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁から私が司会をするように頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送で参加している教会員の皆さん、そして多くの友人の皆さんにもご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはリンダ・マーゲッツとボニー・グッドリフです。聖歌隊が力ある天使が空を飛ぶのを見たを歌います。開会の祈りは70人の女性アー・テシエラ長老です。その後聖歌隊がイエス様のようにを歌います。
I'm not afraid to die. Our Father in heaven.
ご在天の父なる神様、お父様、総大会という私たちに与えられた素晴らしい祝福に心から感謝いたします。世界中の人々が生けるあなた様の預言者の声を聞くことができますことに感謝いたします。世界中の宣教師に心から感謝いたします。お父様、どうぞ私たちが互いに愛し合うための愛を増すことができますように、また信仰を新たにし、そして奉仕をし、福音のメッセージを伝えることができますように、どうぞ祝福してください。お父様、どうぞ私たちの愛する預言者モンソン大官長を祝福してください。また大官長会の2人の顧問と従入者定員会の兄弟たちを祝福してください。私たちに与えてくださっているすべての祝福に心から感謝いたします。これらのことをイエス・キリストの御名によって、アーメン。
この部会の最初の話者は十二使徒定員会員のリチャード・ G ・スコット長老です。続いて十二使徒定員会の D ・トッド・クリストファーソン長老がお話しします。その後70人のカール・B ・プラット長老からお話を聞きます。
That beautiful message by this magnificent choir.
この合唱団の素晴らしいメッセージは、私たちがイエス様のようになろうという人生のパターンを表しています。1953年7月16日、愛するジェニーと私は若いカップルとしてユタ州マンタイ神殿の聖壇にひざまずきました。ルイス・ R ・アンダーソン神殿会長が結び固めの権能を行使し、私たちをこの世から永遠にわたり結婚した夫、妻と宣言しました。私は主の宮で正しい神権の権能により執り行われた神聖な儀式により、私がふさわしい生活を続けるなら、愛する妻ジェニーンと子供たちと永遠に結ばれることができるという確信から得られた平安と安らぎを、言葉で言い表すことができません。我が家の7人の子供は神殿の神聖な儀式により私たち両親に結び固められています。かけがえのない妻ジェニーンと2人の子供は幕の彼方にいます。彼らは現世に残っている家族一人一人に神殿で約束された全ての永遠の祝福を家族で共に受けられるように生活しようという力強い動機を与えてくれています。天の御父の幸福の計画を支える非常に重要な柱の二つは結婚と家族です。家族を引き裂き家族を永遠に結ぶ神殿の儀式の重要性を弱めようとしているサタンな執拗な働きによって結婚と家族の崇高な重要性はますます高まっています。神殿における結び固めは人生の旅路を歩むにつれて一層重要な意味を帯びてきます。それによって互いの結びつきがさらに深まり現世の生活により大きな喜びと充足感を覚えるでしょう。以前私は妻から大切な教訓を学びました。仕事の関係で出張が多かった時期のことです。ある時2週間ほど留守をして土曜日の朝に帰宅しました。4時間後に別の集会へ行くことになっていました。家の小さな洗濯機が故障し妻が衣服を手で洗っていることに気づいたので私は修理をし始めました。すると妻が来て言いました。リチャード、何をしているの？私は答えました。洗濯機を修理しているんだ。君が手で洗わなくてもいいようにね。妻は言いました。そんなことしないで子供たちと遊んでちょうだい。子供たちはとはいつでも遊べるよ。僕は君を助けたいんだと答えました。すると妻は言いました。リチャード、お願いだから子供たちと遊んでやって。妻があまりにも強気ので私は従いました。そして子供たちと素晴らしい時を過ごしました。追いかけっこをして落ち葉の上で転げ回りました。それから集会へ行きました。この経験から教訓を学んでほしいと妻が思っていなかったならおそらく私はその経験を忘れてしまったことでしょう。翌日の朝4時頃私は起こされました。首には2つの小さな腕が抱きつき頬にはキス、そして耳にささやくことが聞こえました。その言葉を決して忘れません。パパ、大好きだよ。パパは僕の一番の友達だよ。もし皆さんが家庭でそのような経験をしているならこの世の最も大きな喜びの一つを味わっていることになります。もしあなたが適齢期の若い男性で結婚していないとしたら無意味なことを追い求めて時間を無駄にしてはなりません。人生歩み結婚に焦点を当ててください。この時期をただ流されるままに過ごさないでください。若い男性の皆さん、ふさわしい伝道の技を果たしてください。それからふさわしい永遠の伴侶を見つけることを最優先にしてください。一人の若い女性に関心を抱き始めたなら、彼女があなたのことをもっと知りたいと思えるよう、 自分は特別な人物であることを示してください。価値ある場所へ彼女を連れてってください。創意工夫をしましょう。素晴らしい妻を持ちたければ、彼女があなたを素晴らしい男性、未来の夫の候補として見る必要があります。大切な人を見つけたら、主が定められたふさわしさの範囲にとどまることにより、素晴らしい求婚期と結婚生活を送り、この上のない幸福を永遠に味わうことができるでしょう。既婚者の皆さん、伴侶に対して身体的にも精神的にも誠実でしょうか？伴侶に聞かれたくないと思うような会話を他の人とするようなことは決してしないことで、結婚の誓約を誠実に守っているでしょうか？伴侶は子供たちに対して親切で協力的でしょうか？兄弟の皆さん、性分の研究、家族の祈り、家庭の夕べなどの家族の活動を率先して行っているでしょうか？それとも家庭に対する配慮不足の穴埋めを妻にさせているでしょうか？心から愛していることを妻に頻繁に伝えていますか？それは妻に大きな喜びをもたらします。私がそう言うと、妻は分かっていますからという男性がいます。でも伝える必要があるのです。女性は愛を再び確信することで成長し、大いに祝福されるのです。妻が皆さんのためにしてくれることに対して感謝を伝えてください。その愛と感謝を頻繁に伝えてください。そうすれば人生はさらに豊かで心地よく、目的あるものとなるでしょう。それらの愛の表現を差し控えないでください。しっかりと抱きしめながら愛を伝えれば一層の効果があります。愛を表現することの大切さを私は妻から学びました。結婚してから間もなかった頃、メッセージを分かち合おうと聖典を開けると、優しさと愛情に満ちたメモが挟まれているのをよく目にしました。書かれた言葉がとても思いやりにあふれていたために、話を続けられないことさえありました。愛情深い妻からもらった貴重なメモは、今もなお慰めと霊感を与えてくれるかけがえのない宝となっています。私も同じことを妻にするようになりましたが、それが妻にとってどれほど大きな意味があったかには気づきませんでした。ある年、妻にバレンタインの贈り物をするお金がなかったため、冷蔵庫に水彩画を描くことにしました。最善を尽くしたのですが、一つだけ間違いを犯してしまいました。水彩ブラシではなくエナメル塗料だったのです。妻は私にその絵を消させてくれませんでした。ある日、私はパンチで穴を開けた時にできる小さな丸い形の紙を取り出し、1から100までの番号を振っていったのを覚えています。それを裏返しにして、一枚一枚に妻へのメッセージを一言ずつ書きました。それから全部をすくって封筒に入れました。妻は喜んで笑ってくれると思いました。妻が亡くなった時、私たちが交換し合った他愛ないメッセージを妻がいかに大事にしていたかが分かりました。妻はその小さな丸い紙を一つ残らず丁寧に一枚の紙に貼り付けていました。彼女はそのメッセージを保管していただけでなく、貴重な宝物のようにビニールのカバーをつけて保護していました。他のものと一緒に置いていなかったものが一つだけありました。それは今なお台所の時計のガラスの裏に貼ってあります。そこには、ジェニン、君を愛していると伝える時だねと書いてあります。そこに残されたメモを見るたびに、天の御父の特別な娘であった妻を思い起こします。妻と過ごした人生を振り返ってみると、自分たちがいかに祝福されてきたかが分かります。我が家には口論や思いやりのない言葉はありませんでした。そのような祝福は妻のおかげだったと今理解しています。進んで相手に与え、分かち合い、自分のことを考えなかった妻からもたらされました。最後の何年かは妻の模範に習おうと努めました。夫や妻として皆さんの家庭でも同じようにしてはいかがでしょうか？純粋な愛はかけがえのないものであり、善を求める強い力です。 義にかなった愛は豊かな結婚生活のもといです。満たされ十分に成長した子供となるための主な要因です。母親の愛という義にかなった影響力を正確に測れる人がいるでしょうか。母親を信頼する子供の思いと心という肥沃な土に念入りに植え付け、愛情を込めて育てる真理の種からはどのような朽ちない実が実るでしょうか。母親としてあなたは子供の特別な才能や能力を感じ取るための本能を神から授かっています。その特質が開花するよう夫と共に養い、強め、励ますことができます。結婚は極めて報いの大きいものです。結婚は素晴らしいです。時が経つにつれ夫婦は考え方が似てきて同じ考えや印象を持つようになります。最高に嬉しい時も試練や困難の時も訪れます。しかし主は二人が経験を通して成長する間ずっと導いてくださいます。ある晩、私と妻は心臓の病気を持った幼い息子リチャードが起きて泣き出したことに気づきました。普段は妻が起きて泣いている子の世話をするのですが、この時は私が世話をするよと言いました。息子は病気があるために泣き出すと小さな心臓の鼓動が非常に速くなります。食べたものを吐き、シーツを汚してしまいます。その晩私は速い鼓動を和らげ、泣き止むように息子をしっかり抱きしめ、衣服とシーツを交換しました。そして眠りにつくまで抱いていました。息子がわずか数ヶ月後に亡くなることはその時は分かりませんでした。夜中に息子を腕にずっと抱いていたことをいつまでも忘れないでしょう。息子が亡くなった日のことをよく覚えています。病院からの帰途、ジェニーンと私は路肩に車を止めました。私は妻を抱きしめました。二人とも少しの間泣きました。しかし私たちが神殿で交わした誓約により、帳の向こうで息子にまた会えると感じました。そのことが息子の死を受け入れる助けとなりました。妻の優しさは多くの価値ある事柄を教えてくれました。私は未熟でしたが、妻はとてもしっかりしていて霊的でした。結婚は利己的あるいは自己中心的になる傾向を克服する理想的な状況を与えてくれます。若いうちに結婚するように助言されている理由の一つは、変えるのが難しい不適切な人格ができるのを避けるということだと思います。私は永遠の伴侶を探し求めるという選択をまだしていない男性の皆さんに対して残念に思います。また結婚の機会に預かっていない姉妹に皆さんに対しては心が痛みます。中には孤独や自分の価値が認められていないと感じていたり、結婚や子供、自分の家族という祝福を見るのは不可能だと感じている人がいるかもしれません。主にできないことはありません。霊感によって預言者が宣言した約束を守ってくださいます。永遠は長い時間です。神の約束を信じ、それにふさわしく生活してください。そうすれば主の時に約束はあなたの生活の中で成就するのです。確かにあなたにふさわしい約束された祝福をすべて受けることができます。かけがえのない妻ジェニーンのことばかり話したことを許してください。しかし私たちは永遠の家族です。妻はいつも喜びにあふれていて、その多くは他の人への奉仕からもたらされていました。病状が重かった時でさえも朝の祈りの中で助けることができる人のところへ導いてくださいと天の父に願い求めていました。そのような心からの願いは幾度となく答えられました。多くの人の重荷が軽くなり、生活が明るくなりました。妻は主に導かれ、使われるものとなることによって絶えず祝福されたのです。義にかなった女性としての輝きをいっぱいに放ち、優しく献身的に生きた 天の御父の娘を愛するのがどのようなことであるかを私は知っています。将来幕の彼方で再び妻に会うとき、二人の愛が一層深まっていることにきっと気づくでしょう。幕で隔てられたこの時期を過ごしたからこそ、互いに対する感謝の念が一層深まっていることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
御父は私たちに大きな期待を寄せておられます。その期待について御子イエス・キリストは次のように述べておられます。私や天におられるあなた方の父が完全であるように、あなた方も完全になることを私は望んでいる。御父は私たちが日の栄の栄光に耐え、御父の身元に住むことができるように清めてくださると言っておられるのです。そのために何が必要かを御父はご存知で、戒めと誓約、聖霊の賜物、そして最も大切な御子の贖罪と復活によって私たちが変化を遂げられるようにしてくださいました。これらすべてにおいて御父の目的は、私たちが御父と永遠に暮らすという究極の喜びを得て御父のようになることです。何年か前に大福長老は次のように説明しています。最後の裁きとは善悪の行為、つまり私たちが何を行ったかを集計して評価するだけにとどまるのではなく、行いと思いがもたらす最終的な結果、つまり私たちがどのような人物になったかを確認することです。表面的な行動だけでは不十分です。福音の戒め、儀式、誓約は天の口座に預金する行為のリストではないのです。イエス・キリストの福音は御父が私たちに望んでおられる状態に到達する方法を示す設計図です。残念なことに、現代の多くのクリスチャンは、神はご自分を信じる人々に対して何一つ具体的な要求をされないと考えており、求めに応じて必要を満たしてくれるしもべ、あるいは自分に満足感を得られるように助けてくれるセラピスト程度にしか考えていないのです。宗教は生活の変化を求めないとする考え方です。ある作家はこのように述べています。これに対して、ヘブライ人とクリスチャンの聖典で描かれている神は制約するだけでなく、私たちの命そのものを求めている。聖書の神は優れた特質ではなく、命と死に関する事柄を扱い、当たり障りのない主義主張ではなく、犠牲をも厭わない愛を要求している。御父の大きな期待に応えるために必要な心構えと行動についてお話したいと思います。それは喜んで完全の進め、すなわち諌めを受けることであり、時には自らそれを求めることです。キリストから賜る賜物の計りに従って生活を整えようとするときに、諌めは重要な意味を持ちます。パウロはこのことについて、主は愛する者を訓練すると述べています。それを耐え抜くのは優しくはありませんが、自らを改善するために割く時間と努力自体に、神が価値を認めておられることを喜ぶべきです。神の懲らしめには、悔い改めを促すこと、精錬し、清めること、神の道へ生活を方向転換させること、という少なくとも3つの目的があります。最初に、許しと清めの必要条件である悔い改めについて考えてみましょう。主はすべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。そして、私の民はたとえ苦しみを受けることによらなければならないとしても、従順を学ぶまで必ず懲らしめを受けなければならないとも言われました。貧しさの啓示の中で主は、戒めに従って子どもたちを教えていないこと、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わっていないことについて、教会指導者に悔い改めるよう命じておられます。モルモン書のヤルドの兄弟は、 主が雲の中に立って3時間話し、彼が主の名を呼ぶことを思い起こさなかったので彼を懲らしめられたことで悔い改めました。ヤレドの兄弟はこの厳しい叱責に率直に答えた、素直に答えたので、後に肉体を受ける前の贖い主を見て教えを受ける特権に預かりました。神の懲らしめの実は悔い改めであって、それは人を義に導きます。懲らしめに耐える経験は悔い改めを促すだけでなく、精錬し、さらに大きな霊的な特権に預かる備えとなります。主は言われました。私の民は全てのことにおいて試みを受けなければならない。それは彼らが栄光を受けるように備えられるためである。そして懲らしめに耐えない者は私の王国にふさわしくないのである。別の折にこうも言われました。懲らしめに耐えないで私を否定する者は皆清められることはありえない。アルマに従った人々はヘラムにシオンの町を築きましたが、後に問われの身となりました。彼らは苦難を受ける必要のない、むしろ祝福されるべき民でした。しかしこう記されています。主はご自分の民を懲らしめるのを御心にかなうことと見ておられる。まことに主は民の忍耐と信仰を試される。しかしながら主に頼る者は誰であろうと終わりの日に高く上げられる。そしてこの民はそのように試されたのであった。主は彼らを強め、重さを感じることができないほど肩の荷を軽くし、そして最終的に解放してくださいました。その経験によって彼らの信仰は計り知れないほど強められ、それからのち主との間に特別な絆が築かれたのでした。現在では想像もできない未来に向けて導くために、神は私たちを懲らしめ諌めるためにもう一つの方法を用いられます。神はそれが私たちにとってより良い方法であることをご存知です。かつて十二使徒天員会の一員で大官庁会の顧問を務めたヒュービー・ブラウン長老は自分自身の会見を紹介しています。彼はずっと以前にカナダで荒れ放題の農場を購入しました。農場を整備し修繕していくときに、高く成長しながら実をつけていないすぐりの木を見つけました。このため幹だけを残して大胆に枝を切り落としました。幹の切り口一つ一つには涙が溜まっているように見え、泣き声が聞こえたような気がしました。どうしてこのようなことをなさるのですか。私は十分成長したのに、あなたは私を切ってしまいました。庭の木はみんな私を見下すでしょう。なぜなのですか。あなたがここの庭師だと思っていたのに。ブラウン長老は答えました。かわいいすぐりの木よ、私はここの庭師だ。私はお前に果樹や木陰を作る木になってもらいたくない。すぐりの木になってほしいのだ。いつかお前がたくさん実をつけるとき感謝して言うだろう。本当にありがとうございました。あなたは私を愛したからこそ枝を刈り込んでくださったのですね。それから何年か後にブラウン長老はカナダ陸軍の将校としてイングランドで任務に就いていました。上官将校の戦死により大将に昇進する機会を得ることになり、ロンドンに出頭するよう命じられました。しかし資格が十分にあったにもかかわらず、モルモンであるために昇進を認められませんでした。司令官は次のような意味のことを言いました。君は大将になる資格が十分にある。しかし任命することはできない。10年間希望し祈り求め準備してきたものがあからさまな偏見によって突然砕かれてしまいました。ブラウン長老は話を続けました。傷つき苦々しさを感じながら汽車に乗り込んで町へと引っ返しました。テントに着いたとき帽子をベッドの上に投げ捨てました。拳を天に向かって振り上げ叫びました。神よ、どうしてこのようなことをなさるのですか。あれほど努力してきたではありませんか。すべきだったことを怠ったことなど一度もありません。それなのにどうして。苦々しさで胸が張り裂けそうでした。そのとき私は声を聞きました。私はここの庭師だ。私はお前にどのような気になってほしいか知っている。心の中からあの苦々しさが消えていきました。 私はひざまずき、心に抱いた不満と不敬の念について許しを求めました。あれから約50年が過ぎました。今私は神を仰いでこのように言うことができます。本当にありがとうございました。あなたは私を愛したからこそ、私が傷ついても枝を刈り込んでくださったのですね。神は彼がどのような人物になり、何が必要なのかをご存知でした。人の職に備えさせるために彼の新郎会になったのでした。天父の大きな期待に応えることを心から望み努力するなら、御父はそれが慰めであれ、励ましや懲らしめであれ、必要な助けを与えてくださいます。その助けを進んで受け入れるときに、必要な諌めがさまざまな形と場所から与えられます。それは祈りを捧げているときに、神が聖霊を通して思いと心に語りかけてくださる方法であるかもしれません。祈りに対していいえとか、自分の期待と異なる答えを受けるという形を取るかもしれません。聖文を勉強することで、自分の欠けている点、不従順あるいは怠っている事柄に気づくことが懲らしめとなる場合もあります。諌めは他の人々、特に神の霊感によって私たちが幸福になるよう助けてくれる人々からももたらされることがあります。今日の教会に使徒、預言者、祝福師、ビショップ、その他の人々が置かれているのは、古代と同様に生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせるためです。この大会で話されたことの中から悔い改め、自分を変えなければならないと感じ、それに聞き従うなら、それは一層高いところに引き上げてくれるものとなるでしょう。私たちは教会員として互いに助け合うことができます。これは救い主が教会を建てられた大切な理由の一つなのです。できれば穏やかに願いたいのですが、伴侶から諌められることもあります。先ほど話をなさったスコット長老は、結婚して間もない頃、奥さんの辞任から人の顔をまっすぐ見て話すように言われました。あなたは床や天井、窓などあらゆるところを見ているけれど、人々の目を見ていないわね、とスコット長老は、この優しい諌めを受け入れたことによって、人々への助言や働きかけを一層効果的なものとすることができました。スコット長老の指導の下で、専任宣教師として働いた者の一人として、私はスコット長老が相手の目をまっすぐに見て話されることを証言します。さらに付け加えると、正される人にとってはこの目は心の奥深くまで見通す力があるのです。情け容赦なく攻撃するサタンと、その支持者から子どもたちを守るために、親は子どもたちを正し、懲らしめを与えなければなりません。パッカー会長は、諌めるべき立場にありながら、それを怠る人は自分のことしか考えていないと述べています。聖霊に感じたときは、その瞬間を逃さず、厳しくはっきりと責め、そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないために、その人に一層愛を示すことを忘れてはなりませんと聖文に書かれています。諌められたときにそれを拒絶すると、人々はたとえ私たちを愛していても二度と言わなくなるものです。愛に満ちた神の懲らしめを繰り返し拒絶していると、神も懲らしめを与えてくださらなくなります。主は、私の御霊はいつでも人を励ますわけではないと言っておられます。ついには多くの懲らしめは自分自身で行い、自己強制するのです。故ジョセフ・B・ワースリン長老が純粋で謙遜な弟子になられたのは、自分に与えられたあらゆる割り当てと任務の結果を自己分析していたからでした。神に喜ばれる人物になることを望んでいたので、どうしたらもっとよくできただろうかと考え、学んだ教訓を一つ一つ実践したのです。持っている能力や才能に関わらず、私たちは皆神の大きな期待に応えることができます。モロナイは、もしあなた方が神の御心に沿わないものをすべて拒み、精力と思いと力を尽くして神を愛するならば、キリストの恵みはあなた方に十分であり、あなた方はキリストの恵みにより、キリストによって完全になることができると明言しています。私たちが絶えずひたむきに努力することが、この力強い恵みをもたらすのです。この努力には神の懲らしめを甘んじて受け、心から 無条件に悔い改めることが必ず含まれます。愛に基づいた神の戒めを祈り求めましょう。皆さんが神の大きな期待に応えるために努力し、幸福と平安を余すところなく受けることができますように。皆さんと私は神とキリストにあって一つになることができます。御父と御子について、また私たちがお二方ゆえに受けている素晴らしい可能性について、私はへり下り、また確信を持ってイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
家庭のゆうべが教会で導入されるずっと前から、子どもたちに福音を教えた義にかなった先祖たちに感謝しています。私の祖父母アイダ・ジェスパーソンとジョン・ A ・フェッテンは、メキシコ・チワワのコロニア・フアレスという小さな集落に住んでいました。フェッテン家の子どもたちは言葉と両親の模範を見て教えを受けました。1920年代初めはメキシコにとって大変な時代でした。暴力的な革命が終わったばかりで、流通している現金は少なく、そのほとんどは銀貨でした。人々はよく物々交換や労働して品物を得たりして商売をしていました。夏も終わりに近づいたある日、祖父ジョンは何頭かの牛を売り、その取引の代価の一部として銀貨100ペソを受け取って帰宅しました。そのお金を妻アイダに渡し、もうすぐ始まる子どもたちの学校の費用に充てるようにと伝えました。アイダはお金を感謝して受け取りながらも、夏の間10分の1を全く納めていなかったことをジョンに伝えました。現金収入はなかったものの、家畜からは肉、牛乳、卵が得られ、そして庭からはたくさんの果物や野菜が収穫でき、現金を使わずに商品と交換することができました。アイダはこれまでの10分の1としてビショップにお金を渡すべきだと提案しました。ジョンは現金があれば子どもたちの学校の費用にどんなにか役立っただろうと考えて多少がっかりしましたが、すぐに10分の1を納める必要があるという意見に賛成しました。そして重い袋を10分の1の事務所に運び、ビショップに渡しました。それから間もなくジョンはアメリカの裕福なビジネスマンフォード氏が山で狩りや魚釣りをするために何人かの男たちを連れて来週やってくることが知らされました。ジョンはコロニア・フアレス近くの鉄道の駅で男たちの一行に会いました。彼は鞍をつけた馬を数頭と荷物や山でキャンプするための装備を運べる家畜を持っていたのです。翌週はその一行のガイドとして働き、人々と動物の世話をしました。週の終わりに一行は汽車でアメリカに帰るために駅に戻りました。ジョンはその日仕事の支払いのほか、かかった費用を賄うためにペソ銀貨を一袋もらいました。すべての支払いを済ませた後でジョンは残ったお金をフォード氏に返しました。残金が出るとは思っていなかったフォード氏は驚いて、かかった費用の支払いがすべて済んだかどうか確認するよう尋ねてきました。ジョンは旅行にかかった費用はすべて支払い終わり、それは残金だと答えました。汽笛が鳴り、フォード氏は汽車の方に向かいましたが、もう一度振り向いて硬貨が入った袋をジョンに投げて言いました。ジョン、君の息子たちに持って帰りたまえ。ジョンは袋を受け取り、コロニア・フアレスに戻りました。その晩夕飯の後で旅の話を聞くために家族が集まった時、ジョンは袋のことを思い出し、それをテーブルに置きました。中にいくら入っているかわからないと言いながら、硬貨全部をテーブルの上に出し、数えてみるときっかり銀貨100枚ありました。もちろんフォード氏がその旅をしたこと自体が大きな祝福に思えました。ジョンと息子たちはかなりの金額を稼ぐことができました。余った100ペソはその1週間前に納めた10分の1とちょうど同じ額だったのです。
偶然の一致だとする人もいるかもしれませんが、フェッテン家族にとっては主は忠実に10分の1を納める者に対する約束を覚えてくださっていることをはっきりと示す教訓となりました。子供の時、私はこの話が大好きでした。馬に乗って山へキャンプに行き、漁と釣りをする話だったからです。でももう一つの理由は、戒めに従う時祝福を受けることを教えてくれたからです。この話から10分の1について学べることがあると思います。まず10分の1を納めることと現金収入がいくらあるかはその関係はないということに気づきます。フェッテン家族は手に入れた現金収入を10分の1として納めることにしました。なぜなら家畜や果樹園や野菜畑のおかげで十分生活できたからです。彼らは明らかに受けた祝福に対して主に負債があると感じたのです。主は言われました。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。人々は尋ねます。どうして我々はあなたのものを盗んでいるのか。すると主はお答えになります。十分の一と捧げ物である。私たちは皆主に負債を負っているのです。神から盗んだと非難されないように、正直に主に負債を返しましょう。主が望んでおられるのはたった 10% なのですから。私たちが10分の1を正直に納めるときに、私たちは隣人に対しても正直になることができます。もう一つ気づくのは、祖父母が家庭の経済状況が思わしくなくても10分の1を納めてたということです。彼らは主の戒めを知っており、聖文を自分たちに見立て律法に従いました。主は私たちに10分の1を納めることを期待されています。それは止めるときや家計に余分があるときだけではありません。わずかであっても十分であっても収入を得たら、まず最初に十分の一を納めるのです。主は命じられました。あなたの遺言を捧げるのにためらってはならない。私は自分の経験から、忠実に十分の一を納める確かな道は収入を得たらすぐに納めることだと知っています。実際これが唯一の道であることが分かりました。フェッテン夫婦から十分の一はお金の問題ではなく、主への信仰に関する事柄であることを学ぶことができます。戒めに従うなら主は約束をしてくださっています。祝福を与えてくださるのです。フェッテン夫婦は明らかに十分の一を納めることに強い信仰を表しました。私たちも十分の一を最初に正直に納めることで主への信仰を示しましょう。子供たちにも小遣いやその他の収入から十分の一を納めるように教え、十分の一の面接にも同席させ、私たちの模範と主への愛を知らせましょう。この話から誤解が生まれる可能性があります。金銭で十分の一を納めたら、子供の時の私のように主はいつも金銭の形で祝福を与えてくださると考える人もいるかもしれません。しかし必ずしもそのような形で答えられるとは限らないことが分かってきました。主は十分の一を納める者に祝福を与えてくださいます。天の窓を開いてあふれる恵みをあなた方に注ぐと約束されています。主は約束を果たされることを明かします。忠実に十分の一を納めるなら、生活に必要なものが不足することはありませんが、富を与えるとは言われませんでした。主の最も豊かな祝福は金銭や銀行の残高ではありません。主は私たちが限られた物質的祝福を管理できるような知恵を与えてくださいます。 90% の収入でより良い生活ができるように知恵を与えてくださるのです。私は主の最も豊かな祝福とは霊的なものであり、多くの場合家族や友人、福音に関した祝福であることが分かってきました。特に結婚生活や子供を育てることなど、家族に関して私たちが精霊の影響や導きに対して特別に敏感になれるよう
祝福してくださることがよくあるようです。このように霊的に敏感であることによって家庭で調和と平安という祝福を受ける助けになります。ファースト館長は10分の1を収めることこそ離婚を防ぐための素晴らしい防御手段であると語りました。10分の1を収めることで従順で謙遜な心と感謝する心が育まれ、全てのことの中に神の手を認めることができるようになります。10分の1を収めることによって寛容さと許しの精神、そしてキリストの純粋な愛に満ちた慈愛の心が養われます。主の御心に沿った従順な心で喜んで奉仕し、人々を祝福したいと思うようになります。定期的に10分の1を納める人々は主への信仰が強められ、福音と教会に対する堅固で揺るぎない証を養うことができます。これらの祝福はいずれも金銭的で、あるいは物質的なものではありませんが、確かに最も豊かな主の祝福なのです。忠実に10分の1を納めるなら、主は天の窓を開き、最も豊かな祝福を主は注いでくださることを心から証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌31番来たれ主の子らを歌います。賛美歌の後、70人のリンジー・ロビンス長老、ベンハミン・デ・オヨス長老、並びにC・スコット・グロー長老からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老がお話しします。
松
井聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の模様をお届けしています。
To be or not to be.
ハムレットの第3幕には生きるべきか死ぬべきかというセリフがあります。しかし救い主はさらに掘り下げた質問を私たちに投げかけています。あなた方はどのような人物であるべきか。まことにあなた方に言う、私のようでなければならない。救い主のようになるには主がなさったことを行わなければなりません。まことにまことにあなた方に言う、以上が私の福音である。あなた方は私の教会で行わなければならないことを知っている。私がするのを見たその行いをあなた方もしなさい。性質と行いは切り離すことができません。補い合う教義として強め合い高め合っています。例えば信仰があれば祈り、祈れば信仰が強くなります。救い主はしばしば善意なく行う人を偽善者と非難されました。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。善意なく善を行うのは偽善であり、本性を隠す人は嘘つきです。逆に善良な人であっても善を行わなければ虚しいものです。信仰もそれと同様に行いを伴わなければ、それだけでは死んだものなのです。行いを伴わない善良さというものはありません。善良だと自負していても、思うだけで行わない人は自分を欺いています。善意なく行うという偽善は人に嘘をつくことです。一方、善意がありながら行わない場合は自分に嘘をつくことになります。救い主は律法学者やパリサイ人を偽善者だと非難しました。偽善な律法学者やパリサイ人たちを、あなた方は災いである、ハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を宮に収めておりながら、律法の中でもっと重要な公平と憐れみと忠実とを見逃している。彼らはなるべき人物になっていませんでした。救い主は善を行うことだけでなく、良い性質を持つことをもっと重要なこととしています。バプテスマの水に入るのは良いことです。しかしその前にイエス・キリストを信じる信仰と心の変化がなければなりません。聖餐を取るのは良いことです。しかし聖餐を取るにふさわしくなることの方がもっと重要で、はるかに大切です。リストを作って忘れないようにする人は多いのですが、身につけるべき性質のリストを持っている人は滅多にいません。やるべきことは行事が終わればチェックを入れることができます。しかし性質のリストは終わりがありません。終わったというチェックマークが入らないのです。私は今週妻を外に連れ出して楽しませることができます。これは良い行いです。しかし一度何かすれば良い夫になれるというわけではありません。性質、人格、人となりを変える必要があります。また親としてチェックを入れて終わることがあるでしょうか。良い親になる努力に終わりはありません。そして子供に教えられる最も大切なことの一つは、救い主のようになる方法です。キリストのような特質は見えませんが、目に見える行いに現れます。例えば親は歩き方を教えるのに子供を支えたり褒めたりします。これは目に見える行いです。このような行いは目に見えない愛と子供の可能性に対する期待の現れです。来る日も来る日も親の努力は続きます。目には見えませんが、これは忍耐と熱意があることの証拠です。性質が行動を生み出し動機になるので、好ましい性質を身につけるよう教える方が行動の改善に効果があるでしょう。子供が悪いこと、例えば喧嘩をした場合には、見える、目に見える喧嘩をやめさせようとすることが多いのですが、これは間違っています。行動は動機の現れに過ぎません。次のように考えると良いでしょう。この子はどんな特質を理解したらこのようなことをしなくなるだろうか。腹が立った時に我慢し許すという特質だろうか。思いやりがあって和を大切にするという特質だろうか。それとも行動に責任を持ち人のせいにしないという特質だろうか。このような特質を子供にどうやって教えたら良いでしょうか。キリストのような特質を教え示すのに訓練に勝るものはありません。訓練と弟子という言葉は語源が同じで、訓練する側に忍耐と努力が必要なことを意味します。怒りながら訓練すべきではありません。教義と制約で教えられているように、説得により、寛容により、温厚と柔和により、 また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識によって訓練すべきです。これらはすべてキリストのような特質であり、親としてキリストの弟子として身につけなければならないものです。子供は訓練によって結果を学びます。マイナスをプラスに変えるチャンスです。間違いから何を学んだか尋ねてください。これは親が子供の心に触れ教える機会となります。そしてもっと大切なのは、御霊が子供の心に触れ教えるということです。御霊の力によって子供に教えるとき、その教義にやがて子供の性質を変える力が宿ります。アルマはこれと同じ原則をこう述べています。御言葉を説き教えることは、民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、まことにそれは剣よりも民の心に力強い影響を及ぼした。なぜでしょうか。剣は行為を罰する意味合いが強いのに対して、御言葉を説き教えることは民の性質そのもの、つまり本質と可能性に変化を及ぼしたからです。聞き分けの良い子供は子育ての入門コースのようなものです。一方、親の忍耐力を試すような子供に恵まれている人は大学院レベルのコースを取っているようなものです。こんな子供を授かるなんて、自分は何をしたのかと悩んでいないで、手を焼かせる子供の方が親にとっては祝福で、神に近づく機会を与えてくれると考えたらどうでしょうか。あなたが持っている忍耐や寛容などのキリストの特質を試し育んでくれる子、その子はあなたを必要とし、あなたもその子を必要としているのではないでしょうか。罪を憎んで人を憎まずという言葉は誰でも聞いたことがあります。これと同じく、子供が悪いことをした場合に自分は悪い子なのだと子供に思い込ませないように気をつけなければなりません。バカや怠け者、間抜けなどといって、失敗を行為ではなく本人の本質であるかのように感じさせてはならないのです。子供は神の子です。それが彼らの本来の姿であり潜在性です。神の計画は、ご自身の子供たちが間違いや悪い行いを克服して神のようになることです。ですから、失望させるような行動は一時的なものとみなすべきで、その人の本質ではありません。子供に、大きくなったら何になりたいと尋ねるとき、同じような混乱が生じることがあります。生計を立てるためにどんな仕事をするかが、その人はどんな人物であるかと等しいことのように尋ねるからです。職業や所有物はその人の価値を決めるものではありません。子供が自分を生み出し、自尊心を高めるのを助ける上で、子供が成し遂げたことを褒めることができます。しかし、もっと賢明なのは、まずその子供の人格と信念、つまり人となりを褒めることです。スポーツの試合で子供のプレーを褒める場合、賢明なのは、やる気や粘り強さ、打たれ強さなどの特質を挙げて、内面と行いの両方を褒めることです。子供に何か頼むときには、喜んで手伝ってくれるので助かるわなど、その子供の性質を褒める方法を探すようにしましょう。子供が成績表を持ってきたら、良い成績を褒めることができます。しかし、宿題を全部提出したのね、難しいのによく頑張ったね、あなたを誇りに思うわなどと、その努力を褒める方が、子供の心には良い気持ちがいつまでも残ります。家族の成分学習の時間に、その日読んだ中から模範とすべき特質を探し、それについて話し合いましょう。キリストのような特質は神から授けられる賜物です。その賜物を与えていただけるよう祈り求めてください。夕食を囲んで特質について話してください。特に聖文で見つけた特質について話すと良いでしょう。今日は良い友人になることができただろうか、頼れる誠実な人間になれただろうか。教え学ぶ必要のある特質は聖文にたくさん出てきます。どういう人物になるべきかを教える上で最も大切な方法は、天の御父のような親になることです。御父は親として完全なお方であり、聖文という子育ての手引きを与えてくださっています。今日は主に親に向けて話してきましたが、同じ原則は誰にでも当てはまります。キリストのような特質を伸ばすことで、神の面影を受け、神の特質が現れるような行いができますように。そうするときに、人々は皆さんの愛を感じ、皆さんの行いを見て救い主を思い起こし、御父に近づくようになるでしょう。 これが私の祈りであり証です。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
愛する兄弟姉妹、私がメッセージをよく伝えできるよう聖霊の助けを祈り求めます。ステークやワード支部へ訪問し、大会に出席して、時の中間の時代と同様、現在も聖徒と呼ばれている教会の皆さんとお会いするとき、いつも大きな喜びで満たされます。彼らと共にいるときにいつも感じる平安と愛の御霊は、シオンのステークにいることを実感させてくれます。多くは2世代目あるいは数世代目という教会の家族から来ていますが、最近改宗した人たちも多くいます。そのような人たちに、使徒パウロがエペソの人々へ送った歓迎の言葉を送ります。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石である。何年か前、メキシコの教会広報部で奉仕をしていた時に、ラジオのトークショーに参加するように招待を受けました。そのトークショーの目的は、世界のさまざまな宗教を説明し話し合うことでした。私と同僚はこのようなプログラムの中で寄せられる質問に教会を代表して答えるという割り当てを受けました。放送時間を意味するエアタイムが幾分か過ぎてから、番組の司会者がこのように言いました。今晩スタジオに末日聖徒イエスキリスト教会から2人の長老をお迎えしています。少し間を置いてからこう尋ねました。なぜ教会の名前はそんなに長いのですか？もっと短い名前とかトレードネームを使ったらどうですか？私たちはまたとない質問を受けて笑みを浮かべてから、教会の名称は人がつけたものではないことを説明しました。それはこの終わりの時に預言者を通して主から与えられたものでした。私の教会は終わりの時にこのように、すなわち末日聖徒イエスキリスト教会と呼ばれなければならない。すると司会者は敬意を表して、では喜んでその名称を使わせていただきますと答えました。深い意味を持つ教会の名称を彼が何度口にしたか、今となっては思い出せませんが、教会の名称だけでなく、この名称と教会員、すなわち末日聖徒との関わりについても説明したときに、私たちが感じた素晴らしい気持ちはよく覚えています。新約聖書にはイエス・キリストの教会の会員がアンテオケで初めてクリスチャンと呼ばれるようになったことが記されていますが、お互いのことは聖徒と呼び合っていました。使徒パウロが彼らを生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである、そして召された生徒と呼んだとき、彼らはどれほど感動したことでしょうか。教会員は福音に沿って生活し、預言者の勧告に従う度合いによって、少しずつ、時にはそれと気づかないうちに清められていきます。家族の祈りと聖文の研究を毎日行い、家族の歴史活動に携わり、しばしば神殿で礼拝する時間を割いている教会の謙遜な会員は生徒となるのです。彼らは永遠の家族を築くことに献身している人たちです。また教会から足が遠のいている人々を救い出し、戻って主の食卓に着くよう進めるため、忙しい生活の中から時間を割いている人たちです。彼らは主の宣教師として奉仕する召しに応えた長老や姉妹たち、熟年の夫婦です。兄弟姉妹、彼らは慈愛、すなわちキリストの純粋な愛と呼ばれる 温かくて素晴らしい気持ちを見出す度合いに応じて生徒となっているのです。生徒すなわち教会員はまた苦難と試練を通して私たちの救い主を知ります。主でさえあらゆる苦難を受けなければならなかったことを忘れてはなりません。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。また神の御子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。私はここ数年、教会の生徒も含め多くの人が苦しんでいるのを目にしてきました。私たちは彼らのために絶えず祈り、彼らの信仰が弱まることなく忍耐して歩むよう主の助けを願い求めています。このような人々にモルモン書の預言者ヤコブが語った慰めの言葉を繰り返します。おう、それで私の愛する腹からよ、聖者なる主の身元に来なさい。主の道が義にかなっていることを覚えておきなさい。見よ、その道は人にとって狭いが、人の前にまっすぐであり、門を守る者はイスラエルの聖者である。聖者はここにはしもべを使われない。またその門を通る以外に他の道はない。そしてそのお方を欺くことはできない。そのお方の皆は主なる神だからである。そして叩く者には誰にでも主なる神は門をお開けになる。私たちがどこにいるか、どのような環境、試練、難問に取り囲まれているかは関係ありません。キリストの食材と教義を理解していることが力と平安の源になるのです。そうです、兄弟姉妹の皆さん、その心の静けさは御霊から生じるのであって、主が忠実な生徒に与えてくださるものです。主は次のように言って私たちを力づけておられます。私は平安をあなた方に残していく。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私は長年にわたって教会の会員、すなわち末日生徒たちの忠実さを目にしてきました。彼らは天の御父の計画と救い主イエス・キリストの食材への信仰とともに、勇気と大いなる熱意を持って苦難と試練に打ち勝ってきました。このようにして清めという細くて狭い道に踏みとどまってきました。交わる特権を得てきたこれら信仰熱い生徒の皆さんに対して、私がどれほど感謝し尊敬しているかを言葉で十分に表すことができません。福音に対する私たちの理解は真理に対する私たちの証ほど深くないかもしれませんが、私たちが主を信頼するなら、あらゆる困難、試練、苦労の時にあって支えられることでしょう。主から生徒に与えられたこの約束は、苦しみや試練を免れるということではありません。しかし苦難の時に支えられ、支えてくださるのが主であることを私たちは知るのです。愛する兄弟姉妹、末日生徒の交わりに加えられている私たちは、なんと祝福されていることでしょう。過去と現在の預言者と同じ救い主に対する証を私たちも持っているということは、なんと祝福されたことでしょうか。イスラエルの聖者である主は生きておられ、ご自身の教会である末日聖徒イエス・キリスト教会を愛する預言者トーマス・S・モーソン大官庁を通して導いておられることを証しします。主イエス・キリストの御名により、アーメン。
この話の準備をしているとき、
父から予期せぬ電話がありました。弟がその日の朝眠っている間に亡くなったというのです。弟はまだ51歳でしたから本当にショックでした。家族の許可を得て弟の生涯から少しお話ししたいと思います。弟は若い頃ハンサムで親しみやすく社交的で福音にとても献身的でした。伝道を立派に終え、愛する人と神殿で結婚しました。一男一女に恵まれ、輝かしい未来が待っていました。しかし弟は弱さに負けてしまいました。快楽主義的な生き方をするようになり、健康と結婚生活と教会の会員資格を失いました。遠く離れたところに引っ越し、10年以上も自堕落な性行動を続けていました。しかし救い主は弟を見捨てませんでした。絶望の淵での苦しみは弟の心を謙遜にしました。怒りや反抗、攻撃的な感情が影を潜めて、放蕩息子のように本心に立ち返ったのです。救い主を求め、福音と信仰に基づく生活を取り戻し始めました。彼は悔い改めの道を歩みました。楽な道ではありませんでした。12年間教会から離れていた弟はもう一度バプテスマを受け、後に神権と神殿の祝福も回復されました。弟は以前の生活から来る健康上の問題に依然として苦しんでいました。祝福されてそれを受け入れてくれる女性と出会い、神殿で結び固められました。二人の子供を授かり、ビショップリックで数年間熱心に奉仕しました。弟が亡くなったのは3月7日です。その前の週の金曜日には妻と一緒に神殿に参入しています。亡くなる前日の日曜日の朝は所属する大祭司で神権会のレッスンをしました。そしてこの世で再び目覚めることはありませんでした。しかし弟は正しいものの復活の時によみがえります。弟の人生における贖罪の奇跡に感謝しています。私たちはいつでも贖罪の恵みに預かることができるのです。私たちは悔い改めを通して贖罪の恵みに預かることができます。悔い改める時、主は過ちを忘れてくださいます。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。私たちの周りには深刻な問題にぶつかる人がいます。道を踏み外したり放棄したりする人です。それは友達や親戚、親や子供、夫や妻かもしれません。またあなた自身がそうかもしれません。すべての人に向けて私は贖罪の奇跡について話します。メシアは人を贖うために来られました。イエス・キリストの福音のすべてがメシア、つまり神の御子の贖罪の犠牲を示しています。救いの計画は贖罪なしに成し遂げることができません。したがって神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求を満たすため、またご自分が完全で公正な神、憐れみに深い神であり続けるために、ご自分で世の罪の贖いをされるのである。贖罪は罪のない神の御子が行うしかありませんでした。人間は堕落しているために自分を贖うことができないからです。全人類にわたって効力が及ぶようにするため、贖罪は無限にして永遠のものでなければなりませんでした。救い主は苦しんで亡くなり、それによって全人類の罪を贖ってくださいました。その贖罪はゲッセマネに始まり、死を経て復活で完了しました。まことにこのお方は連れて行かれて十字架につけられ殺され、その肉体は死に従うが、御子の御心は御父の御心に飲み込まれてしまう。救い主は贖いの犠牲を捧げることによって、自分の魂を罪のための捧げ物としたのです。救い主は肉体の死に打ち勝つ力を譲り受けていました。そのためその苦痛は人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものであり、ご自分の民の悪事と忌まわしい行いのために、このお方が受けられる苦しみは非常に激しく、あらゆる毛穴から血が流れ出るほどでしたが、生命を維持することができたのです。全人類の罪の代価を払っただけでなく、ご自分の民の苦痛と病も身に受けられました。またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられました。 救い主は全人類の苦しみ、すなわち罪と深い悲しみの苦痛を経験されました。まことに彼は私たちの悲哀を負い、私たちの悲しみを担ったのです。救い主は罪人だけでなく、罪人の背きのために苦しむ罪のない人をも癒してくださいます。罪のない者も救い主の贖いを信じる信仰を働かせて、罪人を許すことによって癒しを受けることができるのです。誰でも過ちや罪によって抱いている罪悪感からの安らぎと安らぎを必要とする時があります。悔い改めると救い主は罪の意識を取り除いてくださいます。罪は救い主の贖罪の犠牲によって許されます。滅びに至る罪を除けば、罪の大小を問わず悔い改めを条件として贖罪の効力は全ての人に及ぶのです。イエス・キリストはその深い愛を示し、自分の罪の重荷を全部背負って苦しむことのないよう悔い改めを勧められました。辛い苦しみを被ることのないように悔い改めなさい。これらの苦しみがいかに辛いかあなたは知らない。いかに激しいかあなたは知らない。まことにいかに耐え難いかあなたは知らない。見よ、神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかしもしも悔い改めなければ、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。救い主は罪により苦しむ人々に癒しをもたらしました。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。イエス・キリストは私たちの心を癒してくださる偉大なお方です。滅びに至る罪を除き、イエスの贖罪の力が及ばない罪は背き、苦しみはありません。罪を犯すとき、お前はもうダメだとサタンは囁きます。対照的に贖い主はどんなことをしたとしても、すべての人に贖いを用意しています。あなたも私も贖われるのです。自分自身の生活を顧みるとき、変える必要のある部分はないでしょうか。過ちの中にまだ正していないものはありませんか。罪悪感、良心の呵責、また恨みや怒りの気持ちに苦しんでいる人には、それからの解放を求めるよう勧めます。悔い改め、罪を捨て、祈りによって主に許しを求めてください。迷惑をかけた人に許しを求め、あなたを不当に扱った人を許し、自分自身を許してください。必要であればビショップのもとに行ってください。ビショップは主から遣わされた使者です。清くなる道を歩めるよう助けてくれるでしょう。祈りと成分研究に没頭してください。すると御霊の力によって清められるのを感じるでしょう。救い主はこう言われました。自らを清めなさい。まことにあなた方の心を清くし、また私の前に手と足を清めなさい。それは私があなたを清くするためである。贖罪の力によって清められると、救い主はこう言って私たちのために御父に取りなしをしてくださいます。父よ、罪を犯したことがなく、あなたが御心にかなうとされたものの苦しみの死をご覧ください。あなたの子が流した血、すなわちあなたご自身が栄光を受けるために、あなたがお与えになったものの血をご覧ください。そのために父よ、私の名を信じるこれら私の兄弟たちが私のもとに来て永遠の命を得られるように彼らをお救いください。人は誰でも道徳的な選択の自由が与えられています。人は肉においては自由であり、すべての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の力に応じて束縛と死を選ぶことも自由なのです。何年も前に弟は選択の自由を使ってある生き方を選択し、健康と家族と教会員資格を失いました。そして何年も経ってから彼は同じ選択の自由を使って悔い改め、救い主の教えに従った生き方を選び、贖罪の力によって文字通り生まれ変わりました。贖罪の奇跡について明かします。その癒しの力を弟の人生の中で目にし、私自身の生活の中でもそれを感じました。誰もが贖罪が持つ癒しと贖いの力に預かることができます。 イエスがキリストであり、心を癒すお方であることを明かします。一人一人が次の進めに従うことを祈ります。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I have been so moved by every note of music sung and every word spoken.
総大会で聞いた音楽、そして話者から話者の話を聞いて、私の心は動かされています。1846年の冬にノーブーを出発する前、ブリガム・ヤングは夢の中で、西部のどこかで一人の天使が尖った丘の上に立って下にある盆地を指しているのを見ました。それから約18ヶ月後、ヤング会長はソルトレイク盆地に到着したとき、現在私たちが集まっている場所のすぐ上にある山の斜面に、次元で見たと同じ尖った丘を見ました。この説教団でたびたび語られてきたように、ブリガム兄弟は数人の指導者を連れてその丘に登り、そこが遠塞ピーク、旗の峰であると宣言しました。この名前はその場にいた現代のイスラエル人たちにとって宗教的な意味に満ちたものでした。2500年前、イザヤはこう宣言しました。終わりの時に死の山の家の山は諸々の山の頭として固く立ち、そこで主は国々のために旗を挙げられる。その場にいた兄弟たちは、この予言の一部が成就する歴史的な瞬間を迎えているのだと考え、国々への旗という概念を文字通りに実行するために何らかの旗を掲げたいと思いました。ヒーバーシー・キンボル長老が黄色いバンダナを取り出しました。ブリガム兄弟はそれをウィラード・リチャーズ長老が持っていた杖に結びつけて仮の旗として立て、グレート・ソートレイク盆地とその周囲の山々こそ末日に主の言葉が出ると予言された地であると宣言しました。兄弟姉妹の皆さん、総大会は世界の人々に対してなされたその最初の宣言を受け継いだものなのです。私はこの2日間に行われてきたことが、私たちの賛美歌にあるようにシオンの旗を掲げることを示す、さらにもう一つの証拠であることを明かします。ここで旗と訳されている英語のスタンダードには標準という意味もあります。総大会のメッセージが掲載されている英語の機関紙の名前がエンサインであるのも偶然のことではありません。私は皆さんに明日からの日々の中でこれまで聞いてきたメッセージについてだけでなく、総大会という独特な行事そのものについても深く考えるようお願いします。末日聖徒が総大会とは何であるか、何を信じているか、また総大会に関して何を聞き、何を観察するよう世界の人々を招いているかについて考えてください。私たちはすべての国民、部族、国語の民、民族に明かします。この時代のために、この時代において皆さんが聞いてきた勧告は、聖なる御霊の導きのもとで与えられた主の心であり、主の言葉であり、主の声であり、救いを得させる神の力なのです。おそらく皆さんはすでにご存知でしょうが、もしご存知でなければぜひ知っておいてください。ごく一部の例外を除いて、ここで話をする人は誰もテーマを割り当てられません。各自が断食して祈り、研究し、求めて、個人的な望みや好みに関係なく、これこそ今のこの時期に、今回の総大会で語るように主が望んでおられるテーマだと確信するまで、 何度も話を書き直すのです。この10時間に早退から話した人は全員そのささやきに忠実だろうと努めてきました。それぞれが涙を流し悩み、何をどのように語るべきか真剣に主の導きを求めました。一人の天使をブリガミヤンが見たように、私にはこの場所に天使たちが立っているのが見えます。こんなふうに言うと教会の中央役員である私の兄弟姉妹たちは居心地が悪いでしょう。ですが私には彼らが天使のメッセージを携えた元素の使者に見えます。私たちと同じように彼らにもあらゆる身体的経済的問題や家族の問題はありますが、彼らは信仰を持って自分に与えられた召しと自分の考えではなく神の言葉を述べ伝える務めを果たすために自分の生活を奉献しています。そして様々なメッセージが語られたことについて考えてください。天の導き以外は一切調整がなされていないのです。ますます奇跡的です。でも多様ではないはずがありません。ここから見えるか否かにかかわらず改修の大半は教会です。しかし新たな通信手段によって多くのまだ教会員でない人々が私たちの大会を主張するようになっています。ですから私たちは私たちのことをよく知っている人々だけでなく私たちのことを全く知らない人々に向けても話さなければなりません。また教会の中だけでも子どもたち、青少年やヤングアダルト、中年や高齢の人々に向けて話さなければなりません。家族、両親、子どもに向けて、また独身の人、子どものいない人、家族から遠く離れている人に向けても私たちは話します。総大会の間私たちは常に信仰、希望、愛という永遠の真理と十字架にかけられたキリストについて強調し、それと同時に現代の非常に具体的な道徳的問題についても率直に話します。聖文ではこの時代の人々には悔い改めのほかに何も語ってはならないと命じられており、また同時に貧しい者に福音を述べ伝え心の痛める者を癒すように命じられています。どのような形で伝えられようとも総大会のメッセージは囚われ人に方便を告げキリストの無尽蔵の富を伝えるものです。さまざまな説教が行われるので誰もが何かを得ることができるでしょう。ハルドル・ビーリー大官庁が何年も前に述べた言葉はそのことを見事に言い表しています。どうやら福音は苦しんでいる者に安らぎを与え安楽に過ごしている者に苦しみを与えるためのもののようです。私たちは総大会で教えるときキリストが最初に教えられたときと同じように思いやりに満ち誰もが歓迎されていると感じられるように教えたいと常に思っています。イエスは最も有名な説教においてまずはじめに私たちを受けたいと望む優しさにあふれた祝福を宣言されました。心の貧しい人々、心の清い人々、平和を作り出す人々、そして柔和な人々に約束されている祝福です。そのような至福の教えはどれほど聞く者の心を高め魂に慰めを与えてくれることでしょうか。しかしその同じ説教で救い主は教えを先に進め平和を作り出す人や心の清い人の歩むべき道が次第に細くなっていくことをお示しになりました。昔の人々に殺すなと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は 誰でも裁判を受けなければならないと主は言われました。同様に堪忍するなと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのである。明らかに弟子としての道は登っていくにつれて要求の幅も狭くなり続け、この説教の頂点にたどり着く頃にはがくりと膝が折れるのです。その教えはこうです。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。忠誠心を持って歩み始めた頃は低地に伸びていた穏やかな道が、誠の弟子となる山の頂に来ると非常に険しく厳しいものとなるのです。イエスの教義では自分の罪に対する責任は問われないと考えている人は明らかに聖文という契約書を注意深く読んでいません。福音は自分の好きなように注文できるファーストフード店ではありません。いつの日かすべての膝がかがみ、すべての舌がイエスはキリストであって救いは主の道によってのみ与えられると告白することになります。総大会で私たちは慰めをもたらす真理とともに厳しい真理についても説きたいと思っています。しかし難しいテーマについて話すとき、私たちは全ての人がポルノグラフィーを見たり結婚を避けたり不義な性関係を持ったりしているというわけではないということを理解しています。全ての人が安息日を破り偽証し伴侶を虐待してはいないことを知っています。聴衆のほとんどがそのようなことを行っていないのは分かっていますが、私たちにはそのような悪事を行っている人に対して彼らが世界のどこにいようと警告する厳粛な務めを負っているのです。ですからもし皆さんが最善を尽くそうと努力しているなら、例えば幼い子どもたちが大騒ぎして家庭の秩序が失われることがあっても、家庭の指を行うと努力し続けているなら、私たちがそのテーマについて話すときには自分自身に高い点数を与えて、自分に欠けているかもしれない別のテーマを求めて耳を傾けてください。もし私たちが御霊によって教え、そして皆さんが御霊によって耳を傾けるなら、話者の誰かが皆さんの状況に触れて、まさに皆さんに向けた預言者からの個人的なメッセージを送ってくれるでしょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちは総大会において将来もたらされる別の証に自分たちの証を加えているにすぎません。なぜなら神はさまざまな方法でご自分の声を人々に届けられるからです。私は人々に証し警告するためにあなた方を使わした。そしてあなた方の証の後に地震の証が来る。また雷と稲妻と暴風とその境を越えて打ち上げる海の波の声の証も来る。また天使たちが大声で叫び神のラッパを吹き鳴らす。この説教壇に立つこの世の天使たちはそれぞれが自分自身の方法で神のラッパを吹き鳴らしました。それぞれの説教は常に証であり警告であって、また同様に自然界自身も末日に証と警告をするでしょう。
will testify with love and a warning.
自然界自身も愛と警告を明かしするのです。まもなくモンソン大艦長がこの大会を閉じるために説教台に立ちます。私たちが生きている時代の先人の使徒であり預言者であるこの愛すべき人物について少し述べさせてください。これまでお話してきた責任について考えれば、預言者の生活が楽なものではないこと、そしてモンソン大艦長の生活が楽なものではないことは明らかです。彼は昨晩そのことについて真剣向かいでお話をしてしました。使徒に召されたのは36の時でした。当時子供たちはそれぞれ12歳、9歳、4歳でした。モンソン姉妹と子供たちはこれまで50年以上にわたって自分の夫また父親を教会とその務めに捧げてきました。彼らは数々の病気や緊急事態、誰もが現世で直面するさまざまな問題を耐え忍んできました。これからもそのような経験をするでしょう。しかしモンソン大艦長はその間も常に朗らかです。決して落胆することがありません。驚くべき信仰と忍耐力の持ち主です。大艦長、私たちはあなたを愛し尊敬しています。またあなたの献身は私たちの模範です。あなたの指導に感謝しています。使徒職を持つ他の14人とこの壇上にいるその他の者たち、私たちの前に座っている会衆、そして世界中で集まっている大勢の人たちはあなたを愛し支持し、あなたと力を合わせてこの技に携わっていきます。あなたは主イエス・キリストの福音の旗を全世界の人々に向かって振るように、創世の前から召されていた天の使者の一人です。そしてその務めをあなたは見事に果たしています。告げ知らされている福音とそれがもたらす安全についてイエス・キリストの皆によってそれらのことを明かしいたします。アーメン。
大会を閉じるにあたり、美しく霊的な音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、 BYU アイダホ校の合同聖歌隊、ユタ州オグデンおよびローガンのインスティチュート真剣者聖歌隊、並びにその指揮者とオルガニストに感謝いたします。またこの部会にさまざまな方法で参加してくださった方々に感謝しています。私たちの愛する預言者トーマス・ S ・モンソン大艦長がこの部会の最後の話者を務めます。モンソン大艦長のお話に続き、聖歌隊が閉会の賛美歌、さらに清くなお務めんを歌います。閉会のお祈りは70人のケント・ D ・ワトソン長老です。
兄弟姉妹の皆さん、この大会を終えるにあたり私の心は満たされています。私たちは主の御霊を豊かに感じてきました。
祈りを捧げた人たちを含め、この大会に携わった人たち全ての地における会員たちに感謝をお伝えします。この大会で聞いたメッセージをいつまでも覚えていくことができますように、これらのメッセージが掲載されたエンサインやリアホナを受け取ったら、それを読み学んでください。音楽はどの部会も素晴らしいもので、あったともう一度お伝えします。自分たちの才能を分かち合い、大会の中で私たちを感化し霊感を与えてくれたことに感謝をお伝えします。この大会の中で私たちは新しい職に召された兄弟たちを挙手を持って支持しました。共に主の大義において働けるのを楽しみにしています。献身的な顧問であるヘンリー・B・アイリン館長とディーター・ F ・ウクトドルフ館長に私の愛と感謝を伝えます。彼らは知恵と理解力を持った兄弟たちです。彼らの働きは計り知れません。また十二使徒伝員会の兄弟たちを愛し支持します。彼らは実に効果的に働き、御業に完全に身を捧げています。70人の会員と管理ビショップリックにも愛を伝えます。私たちは今日の世の中で多くの課題に直面していますが、天の御父は私たちを心にかけておられるとお伝えすることができます。御父は私たち一人一人を愛し、祈りを通して御父を求め戒めを守ろうと努めるときに祝福をしてくださいます。この教会は世界規模の教会です。世界中に会員がいます。私たちが自分の住む国において良い市民となり、それぞれの地域社会において良い隣人となりますように。同じ信仰を持つ者だけでなく、信仰を意にする者にも手を差し伸べられますように。どこへ行っても何をしても正直さと高潔さの模範となれますように。兄弟姉妹、私のために、また教会のすべての中央幹部のために祈ってくださり感謝しています。皆さんに、また主の技を推し進めるために皆さんがしてくださるすべてのことに感謝しています。これから家路に着くにあたり、その道のりが安全でありますように、天の祝福が一人一人の上にありますように。さて、今日解散する前に、救い主と主の私たちへの偉大な贖いの犠牲に対する愛についてお話しさせてください。これから3週間のうちに、すべてのキリスト教社会は復活祭を祝います。キリストがゲッセマネにおいて全人類のためにしてくださったことの重要性を完全に理解できる人はいないでしょう。それでも私は、私たちのために主の贖いの犠牲に日々私も感謝しています。最後の瞬間、主は背を向けることもおできになりました。しかしそうはなさいませんでした。すべてを救うことができるように万物を貫かれたのです。それにより現世を超えて命を与えてくださいました。アダムの堕落から私たちを引き上げてくださいました。私は心の奥底から主に感謝しています。主はどう生きるべきかを教えてくださいました。どのように命を捧げるかも教えてくださいました。そして救いを約束してくださったのです。最後に、エミリー・ハリスが書いた心改まる言葉を紹介します。復活祭を迎えるにあたり、私の気持ちをよく描写しているものです。主を包んでいた天布は今はそこにある。それは真っ白く白く汚れがない。戸は開け放たれ、石は取り除けられた。まるで主を賛美する天使の声が聞こえるようだ。天布も主をとどめ置くことはできなかった。石も主をとどめ置くことはできなかった。一つの声が空になった墓にこだまする。もうここにはおられない。主を包んでいた天布は今もそこにある。それは真新しく白く 汚れがない。ハレルヤ、それはもう空なのだ。兄弟姉妹の上に祝福がありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you. Our dearest Heavenly Father,
天におられます父なる神様、この会の閉会にあたり、私たちは私たちの愛と感謝をここに捧げます。あなた様の御子イエス・キリストに感謝しております。父なる神様、この福音の回復に感謝いたします。生ける預言者が与えられていることに感謝いたします。どうかモンソン大官庁と姉妹を、そして家族を祝福してください。大官庁会と十二使徒定員会の長老たちを祝福してください。また慰め主が与えられていることに感謝いたします。どうか私たちがこの場で聞いたメッセージを、私たちが理解し、どこで生活していてもそれを生活に取り入れられることができますようにお祈りいたします。それぞれの場所でお互いを強め合い、このイエス・キリストを高らかに宣言でき、福音を宣言できますようにお祈り申し上げます。助けを必要としている人の上に必要な祝福と導きがありますように。また特別にこのお祈りを申し上げます。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
This has been a broadcast.
松井聖徒イエスキリスト教会第181回天時総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボノビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。